千林大宮ってとこに行ってきまして、まあちょっと用事があって朝から出かけてきたんですけど、地下鉄の谷町線ってやつ乗りまして、谷町線乗りますと、まあ、大阪の地元の方は皆さんご存知ですけども、まあ慣れりゃなんてことないですよ。慣れてない人からするとなんだこの駅名はっていうのが結構多くありまして、まず千林大宮っていうのもなんか漢字4文字で長ったらしいじゃないですか。大宮じゃダメなのかとか千林じゃダメなのかとかっていう、あと関目高殿っていうのがありましてであと野江うっちん台というのがありまして、何なんですかねあれはね。まあ答えは分かってるんですけど、2つの地名を両方取ったっていう、その駅がちょうどその地名の境界線あたりにあるもんで、その両方の顔を立てて、まあ、両方の地名を合体させたということで、ただちょっと思うんですけど、どっちが先に来るかっていうので地元で揉めたりはしなかったんですかねあれはね。ええ、だから野江うっちん台だったら、いや違ううっちん台野江にしろとか高戸の関根っていうやつにしろとか大宮千林とか、そういう風にひっくり返すっていう。だから意外とちょっと深読みをすると、谷町線っていうのは例えば南森町なんか通ってますから、 FM802 とか FM 心とかがありますし、あと近くに大井町があってカンテレなんかもあるんで、結構業界人多いんですよ。で近くに今時間なんかのスタジオもありますんで、いろんな業界人がうろちょろしてるんですよね。となると彼らは意外と言葉をひっくり返す逆さま読みっていうのが好きなので、ひょっとして業界の中では意外とすでにうっちん台の絵になってる可能性があると高戸の関根だぜとかっていう、そういう風になってるんじゃないかという私の推察を今この番組を通じて、皆さんにご披露したわけで、で意外とね、まあ、カンテレにも友達いますけど、もうそうだよっていう風になってるかもしれないし、なことはねえよっていう風になってるのかわからないですけど、さあ答えはどこにあるんでしょうか。いや私らは昔からうっちん台の上っていう風に言ってますっていう人がもしいたら、ぜひ、お便り言いませんということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。いつものようにお相手は私榎田新也門と、
カトラアサミと、
ルルイカズミと、
ストロンボリマヨです。
そして FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
キラウヤユコと
イペリトゥイダです。
いつもの おなじみの愉快な方々が集まっております熊本は暑いですか。
暖かいですね、
うんうん、こっちは暑いですよ、
はい、
もう今スタジオが今すでに23度に今なってますね、うん、
あそこその部屋はですね、
うん、この部屋暑いんですよ別に何も暖房も何もせてないですけど、うん、やっぱほらねえ いつもが10度前後じゃないですか、うん、なので13度も高くなりゃそりゃ暑いわねやっぱね、うん、エアコンつけなくなるよねなんかね、うんという状況でお送りしております。どうですかその先ほどのうっちん台の絵はどうですか
浸透させようとしてる
ね、これからちょっとそれ逆さ読みにするっていう
まずもうのえうちん台っていうのがまず知名度が低いのにうっちん台のえなんかしたら何の
ことなんだ確かに、ね、
あとだから何南方西中島です
ちょっと考えやなか
ということでいかがでしょうか多分浸透しないでしょうけどね、お便りいきましょう。こちらは東京都文京区からいただきました。あ48歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
蜃気楼がついに辞任。蜃気楼わかります。森喜朗を読み方を変えると蜃気楼昔蜃気楼内閣と言われたこともございます。 まあこれお便りいただいた時はそうですね、川口三郎さんが後任であるという、うんうん、ニュースが流れていた時に来たやつです、うんね、後任が川口三郎って一体この国はどんだけ人材なんでしょうか。この国の伝統として、民室談合とか常実人事とかいろいろありますが、何よりもいろんなものを可視化することによって少しはマシな国になるような気がするのですが、いかがでしょうかと、うん、まあそりゃそうでしょうね、うん、密室で決めようとするからいろんなやつのそのバイアスのかかったものが通ってしまうということで、うん、もう一ついきましょう。こっち、鹿児島県鹿児島市からいただきました。52歳 DTP やってます、ラジオネーム鹿児島のベース引きカツン、
ありがとうございます。
さてたくさんの投稿があると思いますが、JOC のじいさんがまたも失言、数々の失言を頻発する方を国際的なイベントのトップに任せるなんて日本はよほど人材がいないでしょう、同じような話なんですけど、という話ですよ。まあだから人材難なのかという、いや人材はいるんですよ、選ばないだけなんですよね、だから今回菅ちゃんが割とまともなことを言っちゃってて、できりゃ若い人でとか、まあ、もしくは女の人でいいんじゃないのっていうようなことを、まあ、官邸の方から言ってるわけですよ今回は。だからあれはちょっとね、なんか力学がちょっと今変わりつつある気がしていて、僕はその自民党のその清和犬と言われているまあ派閥があってですよ、でそれの何といってもそのもうあの一番のドンがその森喜朗なんですよ、森喜朗には絶対歯向かえないっていう、アンタッチャブルなんですよあれは、まあ、それは詳しくは先週の番組を聞いていただければある程度わかるかなと思うんですけど、でそのアンタッチャブルな部分に対していよいよ言えるかなっていう言っちゃおうかなっていうようなことを、もう今こんだけ世論が反森ですから、だからじゃあ今なら言えるかもしれないっていう、だからあれですよ、よくほらチャットだとか、ね、あるいはニコ動のその字がこうバーって出てくるんじゃないですか、で一気にみんながこうつぶやいてる時は、今だから言えるっつってなんかつぶやいてるじゃん、
確かにのっかれみたいな、
そうそう、だから今ならもう森のバーカって言えるぞということで、まあやるんじゃないかというふうに見えるんですよね。でそれもあって本来だったらその森に対して何か言えないっていう、最初そういうトーンだった菅ちゃんですら、そのやっぱ若い人にするべきですよとか、まあ、だからそのこの川口三郎さんが元その J リーグを立ち上げたチェアマンですけど、でこの人に なりかけたっていうか、ほぼほぼなったっていう時にそれをひっくり返したのが首相官邸の側なので、
今回そういうこと、
なのでとなると清和犬の力学が要するに森というのがいなくなると、もう一気にあそこがガタガタになっていくんで、もう私が見たかったそのようやくそれが見れるんじゃないかと今本当ワクワクしているわけですよ。宇宙戦艦ヤマトで言いますと、白色彗星帝国が清和犬だと思ってください。でこう白い渦になってるんですよね。これが周りにいるどうでもいい議員だとかそういうのがわーってで真ん中に彗星帝国っていうのがいましてね、これが自民党の衆参両議員のその清和犬のやつらですよ、でこれをどんどんどんどん攻撃していくと、最後に中からその彗星帝国がバカンって割れて中から超巨大戦艦っていうのが出てくるんですけど、それが森です、どうするんだっていう話で、まあ、映画版のさらば宇宙戦艦ヤマトの時は宇宙戦艦ヤマトがその超巨大戦艦に、特別攻撃をかけて体当たりをして終わるという、ものだったんですけどね、主人公以下全員死ぬんですけど、それが数ヶ月後にはヤマト新たなる旅立ちって言って死んでなかったことになって別なストーリーが始まるっていうね、今やめると儲からないからって言って、続きを作ろうということで儲けようという、そういう話があって、まあそんなのはどうでもいいんですけどまあともかくどうですか、だから今回のこの一件皆さんはどういうふうに見てるんですかね。舞ちゃんとかどうですか、この
いやもう元からもう、いや森さんダメでしょってずっと思っ ってましたよね。
あ、そうですか。でなんかあんなあんな中途なじじい好きとかって思わないですか。なんか
いやもう、
ね、大阪はね単壺ですよなんて言ってしまうようなそういうじじいどうですか。
いや、やっぱねえ、そのオリンピックっていう世界的な、そのいえばもう平等に扱わないといけない分野に、うん、まあ、あんなもう考え古いおじちゃん立てちゃダメですよ。
まあまあ、でもほら ああいうのを選んじゃうわけですよ。
だからそれを選んだ人が誰なんでしょうね。森さんがやりたいって手を挙げたんですかね。
そうです、そうです。
ああ、そうなん
です。あのね、もう前もってね相当に根回ししてたらしいですよ。
へ
え。僕はねそういうのは器じゃないんだよとかそういうのは器じゃないんだよ。でもね自分からやりたい、でも頼まれたらやるよっていうようなことをあっちこっちで言って待ってたらしいですよ。本当にだからそういうのは大好きみたいですよ。でな、まあ、変わった人なんですよね。どうですか、あさみちゃんは。
いや、なんか言い方悪いですけど、はい、老害を絵に描いたような人やなってずっと思ってました。
あ、まあまあ、ザお老害という、
本当に、排除すべき、
排除すべき。どうした、先週もいろいろ言ってましたけどどうですか。
お騒がせな人でしょうね。
お騒がせ、
まあ、ある意味面白い方ですけども、ちょっと公の場に出るの
は、大迷惑ですよ、あの人。熊本の2人はどうですか。まず上田くん。
まあ力がもともとあったからしょうがなかったんでしょうね。
力あったんかね。なんか途中からなんかもうめんどくせえから、あいつにもうほっとけっていうことになって、めんどくさいからっていうことで、
まあ、どんどんそれもあったとは思いません
ね。木原さんどうですか。
いや、もう最初からどうでもいいと思ってましたね。
そうですか。こうなんかちょっとあのつぶらな目がキュートとかって思わないですか、
ね。はい、どんどん目ちっちゃくなっていってますよね。
全然思わないですね。なんかあんまり記憶に残らないので。
あ、そうですか。
こ
う、
はい、そんな何かをやり遂げたとか、そんなイメージも全然プラスのイメージがないので。はい、
いやいや、もうさまざまな功績がいろいろあるみたいですよ。
あるみたい、
ね、実績が本当に。
大体なんであんな年寄りがいっぱい夫ですかね。
年寄りがいっぱい、年寄りを集めたからです年寄りをわざわざ集めるんです。だから年寄りが同じぐらいの世代の仲間を集めてくるもんだから、その必然に集まってる。
これが大体いか
ん。いや、だからもうまあ別に私年寄りがいけないとは言わないですよ。年寄りだからいい部分も僕はあると思うし、それなりにその見識のある人だったら別に、ね、年齢は僕はどうでもいいんですよ。で、そうじゃなくて、そのまあ言ってみれば今回もそうだけど、その森が辞めるって言った時に勝手に森が川口さんを呼びつけて、川口さんの前で泣いてで川口さんももらい泣きして、それでやる気になりましたって、それなんだそれはっていうそんなそんな軽いもんなのかっていう、でこう男が涙をすれば世間が同情をこうね、こう世間の同情を喚起できるとぐらいに思ってるのがなんかムカつくのよね、なんかね。で、まあ、ともかくその日本っていうのはなんだろうなと思うんですけど、この間もちょっと僕がツイッターにも書いたんですけど、本当にねバカがね偉くなる時があるんですよ。どういうわけか分かんないですけど、バカが、でそのバカが偉くなっちゃうと、なんか権力ありますから、その周りにいる官僚だとか、この人たち頭いいんですよ、やっぱり。いろんな知識を持ってて、でそのバカ殿のために官僚たちがあらん限りの知識を持ってきて、そのバカ殿のバカをバカではないかのように理論立てるような、こう理論武装をしていくっていう、そういうのずっとやってるんですよこの国は。でそれをその今からほぼもうやがて80年前ですけど、戦争中に行われた、ね、そのインパール作戦という素晴らしい作戦があって、そのインパール作戦と同じ状況が今もなお日本は続いているんじゃないのっていうのことを僕は言いたくて、インパール作戦というのは牟田口蓮也という陸軍の中将がいて、こいつが なんかあの急に思いついて、うん、やる気になって やりますって言い始めちゃって、うん、で周りがみんな、いやそれは無理だからって、うん、絶対無理だから、ね、やめといた方がいいよって言ったのに、だんだんだんだんそれゴリ、まあ、ともかくやるやるって言うんで、うん、だんだんだんだん知らない、そこまで言うならやらせてやろうかっていう、なんか情にほだされてやらすことになった作戦で、でそれは何かっていうと、その言ってもあのヒマラヤを越えようっていうみたいな、そのあの高い山を越えて、その向こう側にいるイギリス軍をやっつけたら、そのイギリス側から中国に入ってくる物資を止めることができる、うん、確かに理論的にはそうかもしれない、うん、でそれをやるためにその敵を欺くみたいな感じで、うん、まずその山越えなんかできっこないと思ってるところを我々は根性でやるんだと、うん、ね、でその山道だから戦車も何にも通れないわけですよ、うんうんうん、だで大砲なんかもバラしてみんなで担いでいかなきゃいけないんですよ、うん、でそれをで動力になったのは唯一牛です。
ほう、
牛で地元の牛を全部あの、ね、農民から無理やり奪い取って、うんうん、まあ、多少の金は渡すんですけど、うん、でその牛にその重い荷物の、ま、持たせたりして、うん、で山を登っていくわけですよ、うん、で彼はね、無田口伝也ってのは本当にね奇想天外な作戦を考える、このインパール作戦素晴らしいんですけど、これあの別名ジンギスカン作戦って言うんですけど、ね、これあのその牛がね、途中で牛がくたびれてきますから、うん、そしたらそのくたびれた牛を、切ります。で切り身にして舞台にみんなで配って、みんなでこうあの、焼肉パーティーをやるわけですよ。でその焼肉でお腹いっぱいになって元気いっぱいって言って、さあ山登ろうっつって、それを行って、もう山もう向こうに着く頃には牛が一頭もいなくなってもいいんですよ、もう、ね、でもう全部胃袋の中に牛が入っちゃってっていう、でそれでイギリス軍をやっつけるんだっていう作戦だったんですけど、そんなのがうまくいくわけがないわけですよ。しかも山鉱山ですから、高山病になるわ、ね、それであとその栄養失調にもなるわ、病気になるわ、でもうでじゃあその時に指揮官の牟田口伝也は何してたかっていうと、麓に料亭みたいなのをこざいといて、そこに日本から芸者を何人も呼んどいて、毎日どんちゃん騒ぎしてたんですよ。それでともかく現場からは大変だったから、応援をとかあの物資をとかって来るのに、根性で行けとかやれとかって言ってて、それで結局本当にできなくなっちゃって、もうみんな餓死するような感じになっちゃって、で最先端にいたところの部隊の指揮官がもうその司令部から来る命令を無視して退却をしてしまうというぐらいの大問題が起きるという、これがインパール作戦で、で牟田口伝也という人はそのまま何の責任も取らずに戦後もぬくぬくとあの暮らし、であの自分であの小冊子まで作って、私には罪はないっていうやつを作って自分で配ってたっていう、
それぐらい自分に罪があるって言ってるもんなもんですよね。
でもそれぐらいの面の皮の人で、でそれと変わんないんだなという日本はっていう、いつまでたってもなんかできないかなと思いますけどもね。まあ B 役でちょっとそれに関連するようなお便りもできるような気がします。続いては秋田県秋田市からいただきました、41歳営業課長、ラジオネームレジェンドオブ生ハゲ、
ありがとうございます。
海上自衛隊の潜水艦と民間の貨物船が衝突した事故ですが、人的被害が少なくてほっとしましたけれど、潜水艦の舵がぐにゃりと折れ曲がっている映像を見て、これは大変だと思った次第であります。ところがどのテレビニュースも中途半端な物言いで、何がどうしてこうなったという推察があまり聞かれません。ここら辺の話題については軍事アナリストの榎田氏に聞くのが早いということで投稿しました。よろしくお願いしますということでいただきました。潜水艦総流最新鋭の潜水艦です。今日本の潜水艦はお尻が X 字になってますんで、今まで火事は十文字だったんですよ、スペシウム光線みたいに火事が縦横にあったんですけど、今は X 字にこうなってます。あれが、まあ、日本の潜水艦の中で新しい証拠です。で、もともと総流なんてね、かつて第二次世界大戦、太平洋戦争の時は航空母艦に付けられていた由緒正しい名前でございまして、それが付けられたこの潜水艦総流が、まあ言ってみればもう第一線の生え抜きみたいな、もう船ですよこれが。それがこんなへっぽこなへっぽこなことをやってしまったっていうんで、さすがの私もたまげましたね。最初第一報を聞いた時に、その 潜水艦が水ですよ浮上しようとしていた時に、うん、あの潜望鏡ってあるでしょ、はい、潜望鏡ってあのこう海面から抜きってこう、うん、あの出てきて、うん、あたりをキョロキョロ見るやつですけど、うん、あたりをキョロキョロ見るだけじゃなくてもうちょっとちゃんとしたもうちょっとちゃんとした目的があるものなんですけどでそれを出す時に潜望鏡深度って言うんですよ。潜望鏡を出せる深度まで上げるんですけど、うん、でその時にその潜望鏡深度に上げる時にぶつかっちゃったのかな嘘だろとかってまずいろんなことがこうあってで、まあ、相手の船はぶつかったことも気づかなかったぐらいだという、うん、だから怪我人も何も出てないんですけど、だから船底見れば多分ガリガリってやった跡とかが出てくると思うんですけど、実際な、まあ、被害っぽい被害はなかったんですけど、一方的にこの潜水艦操流のその火事が確かにぐにゃりと曲がっているという、ことで、これが本当にね、海上自衛隊とあろうものがありえないんですよ。これがで潜水艦って要するに海の中潜ってる時は、うん、まあ言ったら何も見えないわけですよね、うん、で近くに船がいるとかなんとかっていうのをどうやってそれを知るかというとソナーという、まあ、装置があって、うん、でソナー種っていうそのソナー担当の兵隊さんが中でヘッドホンつけてずっと聞いてるわけですよ、うん、でこれソナーにも2つありましてパッシブソナーっていうのとアクティブソナーっていうのがありましてパッシブソナーっていうやつはまあ、遠くから聞こえてくる音をマイクロフォンで拾って例えば遠くからやってくる船のスクリューの音だとか、うん、そういういろんな音エンジン音だとかっていうのをこうヘッドホンで聞いてそれで大体どれぐらいの距離でどっちの方向から来ててとかっていうのをこう、まあ、
めっちゃアナログなんですね。
あ、そうなんですよ。 でもそれがね海上自衛隊 の、うん、世界一 の、 能力とさえ言われている。
へえ、
すごいんですよこの海上自衛隊のソナー種の卓越した技というのは、うん、だから本来そういう人がやってると思ってますからこっちは、うん、だから嘘だろうと思う、うん、そのあんなでかいその相手 の貨物船のオーシャンアルテミスっていう5万1208トンですから、ねうん、5万トンの船ですから、うん、それ傷構造という、うん、それが気づかなかったっていうのはどういうことなんだろうなっていう、うん、でまあ、ソナーにはさっき言いましたパッシブソナーとアクティブソナーがあるって、うん、アクティブソナーっていうのはこっちから音を出すんですよ。ピコーンって音を出して、うん、でそうすると相手の船とか、うん、いろんなところに跳ね返った音がこう返ってくるわけです、うん、それを聞いて距離感だとか、うん、いろんなものをこう推察するっていうのがアクティブソナーで、例えば海だとかでダイビングをやってると時々聞こえますよ。
へえ、
はい、潜水艦とかが割りかし通るような場所に近いところ、なんかで行くと潜ってると向こうというかどこか分かんないけど、うん、いきなりピョーンっていう音が海 の、 中で何回か私聞いたことありますけど、うん、おーソナーだソナーだとか思いながら、うん、で時々そのアクティブソナーがクジラを迷わせるっていう説もあるぐらいで、
へ、
ええ、潜水艦がいっぱいいろんな国の潜水艦がいると、うん、お互い疑心暗鬼になってますから、はい、アクティブソナー出しまくるんですよ。ストーもピコンピコンピコンピコン言ってるで、そこでたまたまのんびり歩いてたクジラの親子とかがびっくりしちゃって、うん、で方向感覚失って、うん、で突然ほら砂浜にクジラが打ち上げられるなんてあるじゃないですか。 あんなのはその わけわかんなくなってパニックになったクジラが行くっていう説があるぐらいで、まあ、そういうものなんですよね。
そうですよね。車とかでも四方八方からパパパパやられたらもう訳わかんないですよね。
まあ、煽ってるのか追い打つっていう、ね、こんなの堺で起きたニヤニヤしてた親父みたいな気持ち悪いやついましたからね。ずっとニヤニヤしながらこう降りてきたやつが、うん、逮捕されましたけどね。でまあ、だから普通だったらこんなでかい船が来てるっていうのはまあ分かるんですよ大体。まあ、確かにねソナーっていうのは大体船首の方についてるので、だからその方向的に言うとその船が向かう方向前進する方向の音を基本的に拾うんですけど、でそういう浮上するときは一応やっぱりぐるりどっから船が来るか分かんないから あの一回あの自分で旋回するんですよ、潜水艦で一回180度に旋回して後ろ側も大丈夫かっていうのを確認した上で、その上であの恐る恐る上がっていくっていうあ のが普通で、まあそうでなかったっつうのがね、まあ不思議ですね。
地上から見ないんですか、近づいてるぞみたいなのは。あ、そうか、地上じゃない、潜水艦なんかちゃう、
ええ、潜水艦なので見ようがないですね。どうやってまず最初になんかこうミサイルかなんかでこう
衛星打ち上げ
る、衛星打ち上げてすごいお金かかりますね。
すいません、もう気づいてね、途中で、
まあ、ね、悟られないように潜ってるわけですよ。
そうですね、悟られちゃダメですよ、
まあ、大体悟られるんですけどね。
あ、そうなんです
か。だから、まあ今ほら人工衛星でも見張ってるから、あ、昔みたいに完全にその、本当にあの何こう海底に隠れてとかっていうのはなかなか難しいんですけど、まあまあそれでもね大変ですけど、まあ、あの木田裕子さんもあの、ね、普段から潜水艦に乗ってるということなんですけど、どうですか。
乗ってないですよね。
あ、はい、ええ、やっぱ潜水艦憧れますよね。
いや全くないですね。
あ、潜水艦に乗ったら何がしたいですか。
え、だって外に出られないじゃないですか。
ええ、多分溺れると思います。
ええ、だからあれが逃げれないじゃないですか。
逃げ
る。何から逃げる。
逃げようとしてる。
いや、
いやそんな閉じこもったところには行きたくないですよね。海が周りにずっと入ってあれね、
海が周りに入って
る。、はい、だから、まあ、ほら、うん、だから脱出しようもできないじゃないですか。
いや、できるんですよ。
だってどれぐらいな、深海じゃない、何ですか、下にの潜ることなんて言うんでしたっ
け。潜航です。
潜航、
はい、潜航また潜水です。
あ、潜水ね、何千メートルかなんかして
ない。何千メートルも行かないです。そんな農地出す号じゃないんだから。それは海底を探査するためのやつはいますよ。
深海5000とか。どれくらいですか。
普通の潜水艦だといいところ300いけるのか。今300いけるでしょうね。
300も浮上できないでしょ、脱出して息。
そら息は息、外に出た段階で水圧で多分病気になると思いますよ。
でしょ、だからできないでしょ、そういうのも含めて。
いや、だからそういう時のためにあの各軍隊には潜水艦救難艦という船があって、でその沈んだ潜水艦の真上にやってきて、そこから釣り鐘を落とすんですよ、釣り鐘を。こう人間が3人ぐらい一度に入れるような釣り鐘をこうワイヤーで釣ってガーッと下ろしていって、で潜水艦のハッチのところにダーンってそれを貼り付けて、で中の空気をビャーッてこう空気を入れて水を抜いて、でそこ中に人が3人ぐらいまず入ってハッチ閉めて、それをまたガーッて上げるとかっていう、その繰り返しをして救出させるっていう、そういう船があります。
すごい、
は
い、
だからその部分の技術でも日本の海上自衛隊はもう卓越したものを持っていてすごいんですけどね。何ですか。
何も、いや真っ暗の中で何も周り見えないわけですよね。
まあ
面白くない。
いや、明かりをつければいろんな深海の生物を見ることができて楽しいかもしれないですよ。
いや、それずっとですよ。だって空とか列車とかだったらですよ。
いやいや、こう
車とかだったら風景とかが見れるじゃないですか。
いや、海の底はまた別なものがね。
海が好きな人はいいですよ。嫌いな人が入ったらどうするんですか。
もうさかなクンとかがいたら多分もうウキャウキャですね。という私潜水艦を乗ってみたいですけどね。見学は1回だけあるんですけど、ちゃんと航行したことはないので、ただの潜水艦だったらほらあれ呉の大和ミュージアムのところにいるじゃないですか。丘にありたやつが
そんな、ありますね、博物館みたいなの、
であんなんで大体は見れるんですけど、ちゃんとこう動いてるやつに乗ってみたいですよね。で軍艦の食堂とかはなんか楽しそうじゃないですか。
ね、
で確かに 士官様用の食堂と兵隊さん用の食堂が分かれてますんで。
へ
え、なぜだか知ってます？
士官って海上自衛隊、
病気になった時にとか。
違うんですよ、飯一緒に食うと長くなるでしょ。
もう、ああ、なるほど。
仲良くなると死んでこいって命令出せないじゃないですか。
へえ、
だからその幹部と一般は分けてます。
あ、そうなんですか。
そういう非常の組織、それが
仲良くないやつに死んでこいと言われるってことですよね。
まあまあ、そう、しょうがないですよね。そういうそういう組織なんですから、軍隊は。ということで、上田君は自衛隊にこれから入るっていうふうに聞いてるんですけど
これから、
陸海空ならどれがいいですか？
どこも嫌っすね。
いや、一回入って伝わったがええと思うよ。ということで、ございまして、まあまあ、だからこれはちょっとよくわかんないです。この人的ミスだろうと思うんですよね。
全員ぼーっとしたってことですよね。
だからうっかりだと思うよ。結果的に、なんかほら、そのいろんな音を聞こえなきゃいけない時に、なんか後ろからこう、お前今度お金上がったらどこ飲み行くとか、今ほら店やってねえじゃん、あれどうするとかって、そうねとかって言ってるやつにガガガガとか言って、あちゃーとかって、大体そんなもんじゃねえかなという、なんか機械の問題じゃない気がするんですよ、ね、
気の緩み。
なあ、かわいそうに艦長は更迭されるな、これな。
そうですよね。修理代金おいくらになるんでしょうね。
億単位です。それはもう億単位ですよ。
すごいな。
この間そうそう、読売テレビを見ててこのニュースをやってて、で解説委員のおじさんが得意げに、こういうこの事故でもし一歩間違ってたら、この本当大事故になってた可能性があるんですって、まあそれはまあ大事故になってた可能性は確かにある。で何を言いたかったかというと、火事が壊れたので、要するに浮上できなくなると、沈んだり浮かんだりをするための火事だから、それが壊れたってことは浮上できなくなる可能性があったんですね、っていうような話をして、で横にいる吉本のなんか芸人みたいなのが、はぁーとかって言ってね、こいつは全員バカだなと思って、で、その後すぐに私、嫌味なツイートをしたんですけど、で、初耳ですって書きまして、でその語尾のところに面談ブローって書いたんですけど、ほとんどの方多分何の呪文だろうと思ったと思いますけど、面談ブローっていうのは正式に言うとメインタンクブローなんですよ、これは潜水艦用語で、潜水艦には中に水とか空気が入るそういうスペースがあるんですよ、でそのスペースに空気が入ってると浮かぶんですよ。でそこに水を入れると勝手に沈むんですよ。じゃあその沈んでる状態っていうのはそこに海水が満たされてるんですけど、じゃあその時浮かぶ時にその艦長がかける号令がメンタンブローなんですよ。でメインタンクブローって言って中に圧縮空気をそのタンクに溜めてるんで、それでその空気をブワーッとその空気を送り込んで海水を追い出して、それで浮力がついて浮かぶということで、火事がなくても浮かびます。浮かびます。コントロールは難しくなりますけど浮かびます。ということで、それぐらいは知ってほしかったですね。ということで、一旦 CM に行きまして、まだ疲れが取れませんね。息が上がってるんですけどね。ということで、一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、 その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
B 枠なんですけれども、番組収録ちゃんとやったんですけれど、ファイルが壊れるというですね、そういう、まあ、長いことやってますと本当にいろんなことが起きるもんでありますけれども、本当にちょっとリカバーできない状況がありましたんで、B 枠を割愛して、今回の QIC をお送りしておったんですけれど、昨夜2月13日23時8分頃に、福島沖でマグニチュード 7.1 最大震度6強という強い地震が発生したということで、ちょうど私、この新大阪 FMC スタジオのそのポスプロの部屋、まあ私の個人的な部屋なんですけど、そっちの方でパソコンをつけて作業をやってたんですが、リアルタイムでそういう震度だとかが出るように画面の設定してあるもんですから、そしたらすぐに速報が出まして、おお、これは結構でかいぞということで、で見ていまして、まあその地震のね、 P 波と S 波って聞いたことあると思いますけど、プライマリーとセカンダリーって言うんですけど、この最初の P 波っていうのがこうまずザーッとこっち伝わってきまして、その後のセカンダリー S 波っていうのが来るんですけど、で P 波は初期微動って言いまして、ちっちゃいんで、こちら関西まではそう伝わるもんじゃねえなと思ってたんですけど、 S 波はさすがに伝わってきまして、この辺り新大阪 FMC スタジオがあります淀川区木川東っていうところなんですけど、ここは震度2でありました。まあここはマンションの6階なんですけれども、なんか小刻みじゃないですよ、ミユッサユサって感じの、なんかちょっとね、船酔いしそうな感じの、まあ、そんなに大きな揺れではなかったですけど、ああなるほどな、こんなに遠い距離で震源から離れていると、まあ、こういう揺れになるんだなというようなことをこう味わいながらで、まあその各地の震度速報が出るのを見ながら、これはちょっと、まあ大きい方の地震なので心配だなと。で、まあ、すぐに津波の心配はほぼないという速報が出ましたんで、とりあえず胸をなで下ろしたというところでありました。で、まあ、今回ね、この東北の方の地震、気象庁の発表にも、だいたい気象庁の発表は眠たい発表しかしないんですけれど、まあ、ちなみにですね、今日はこの B 枠を、もともとの枠が取れてないというファイルが壊れているということで、空き枠になっておりましたので、差し替えで東北地方で発生しました地震に関する話と、雑多なトークを展開していこうと思っております。非常に科学的アカデミックな話もしますが、そうでない、全然単なる直感とか、そういったものも含む内容ですので、話を全部鵜呑みにしないでください。はい。話半分以下ぐらいに思って、聞いていただければいいかなと思います。ちゃんとしたデータですとか、あるいはその情報というものはそれなり のニュースソースを元にして語っていこうとは思っておりますが、それに関する雑感的なところはあくまで榎田信也の脳みそで勝手に、クリエイトしているものだというふうに判断していただければいいかなと思います。ちなみに今これは収録しておりますのは、これ23時8分に起きてから、もうすでに、7時間8時間近く経っております。現在、午前7時になろうとしているところです。午前7時になろうとしているところです。で、まあこの地震マグニチュード 7.1 深さが、50キロ、まあ、ちょうどプレート境界ぐらいですね。ですから、まあ、プレート境界型地震ということになります。で、気象庁の発表にも出ておりますが、2011年3月11日の東日本大震災の、余震であると、まあまあそういうことになります。余震というものをどの範疇でどのあたりまで入れればいいのかっていう話になってくるんですけれど、プレートの絵面はなんとなくニュースでご覧になって、横の断面を皆さんイメージできると思います。時々、まあ、最近は CG でやりますけど、昔よくこんにゃく板でやっていましたけどもね、で、こんにゃく板のイメージが非常に良くないんですよ。あれってこんにゃくとこんにゃくをこうすり合わせた感じでブルンってやるようなイメージじゃないですか。そうするとどっちもつるんとしてるじゃないですか。で、つるんとしてないんですよ、地面なんてものはですね。で、海底、要するにそのプレートの上に乗っかってる海底ですね、海の底にあるのは
当然起伏があるわけでありまして、中には海底山脈みたいな山も当然あるわけですよ。もともと火山島みたいにして火山がドカンドカン噴火して島だったものが沈んで、それが海底のデコボコになって、そのデコボコのまんまそのめり込んでいくわけですよ。で、そういうあの山もあの柔らかい山だったらどうってことないんですけれど、本当にあの玄武岩だとか、そういったあの硬い石、岩、一枚岩の巨大なもので出来上がってるやつなんかもあるわけで、で、そういったものが地面にめり込んでおります。で、これはあの言ってみれば踏ん張っちゃうわけです。このプレートがずれようとするときに、このめり込んだ山がですね、本当あの動かざること山のごとしというぐらいに動かないわけです。で、これがあのどんどんどんどん力が蓄積、これ歪みというんですけど、その歪みがひっちあのどんどんどんどん溜まっていきまして、で、やがてこの山も、耐えられなくなって、バカーンとこれが山がぶっ壊れるわけですね。これがプレート境界型の大地震ということになります。で、今回、まあね、あの思ったよりあの人的被害はそうではなかったですけれど、あの停電が結構やっぱり相次ぎましたね。東京電力の発表によりますと、13日夜23時50分の時点で、関東地方の約81万7390戸が停電状態となっており、他にも山梨県で約7万7010戸、茨城県で約7万7010戸、みんな一緒だな、千葉県で約4万1390戸が停電しているということです。で、さらに東北地方では福島県で6万戸以上、中部地方でも静岡県では約17万戸が停電しているということで、揺れ幅が大きかったですね。あれは NHK でしたか、天カメの、お天気カメラの映像で、その揺れてるあの市内の映像というやつがあって、あっちこっちでスパークが起きていました。あのスパークは電線が揺れて、ショートしているものです。なので、そういうあの電線が揺れやすい周波数の揺れだったんでしょうね。ということで、あちこちでスパークが起きてましたんで、あれで、停電が発生したんだろうなと私は推察しております。JR 東日本は14日午前4時、この地震の影響で東北新幹線の那須塩原盛岡間の上下線で始発から運転を見合わせると発表しております。だからまだ止まってんのかな。点検その他被害状況の確認のためということで、上越新幹線、北陸新幹線は平常通りの運転だそうです、ということですね。で、まあ、あの今回この起きた地震、まあ、先ほどもあの言っておりますが、あの東日本大震災の時の余震であるということでありますけれど、2011年の3月11日の東日本大震災の時のあの一連の地震、あれ一個の地震じゃないですからね、複数の巨大地震が連動して起きて、ある程度 その点ではなくて面で揺れて、大規模な揺れにつながっていってるわけでありますけれど、あの時にその起きた地殻変動というやつなんですけれど、例えばあの宮城県の石巻に設置されました電子基準点オシカっていうのがありましてね、でこれの変動データというのがあの分かっているんですね。これは何かというと、地震の直後、その2011年の3月11日の直後に電子基準点はどんだけ動いたかっていうのは、これ国土地理院が発表しております。東南東方向に約 5.3 メートル動いたと、で垂直方向でも約 1.2 メートル沈下しているというね、そんだけ動いてるわけですよ。でその時にもうこれで動きが止まったかというとそうではなくて、その後もじわじわじわじわ動いてます。で、あの未だに動いてます、あの微妙にですね。でそれはどういうふうな形かというと、東南東方向、まあ東寄りの方向に地面がうーんと引っ張られているということになります。で、東北の日本海側はまだ踏ん張っているということで、地べたがちょっと広がっております、ね、なので、日本の国土がちょっと広がったという話にもなるんですけれど、でこれあの引っ張りの圧力がずっと日本の背骨のあたりにずっとつながっておりまして、で背骨ってどういうふうに見るかというと、例えばその北は北海道のあたりからずっとあの、津軽海峡を経まして青森のあたりからずっと、まあ、日本の真ん中あたり線を引っ張っていくと思ってください。でそうすると、真ん中ってのは何かというと、その、日本がこう椅子みたいな形になってますね。緑の丸独自のマークみたいになってますが、その椅子の背もたれから座る座面のとか、その全部 その真ん中をずっと線を引っ張っていただくということです。でそうすると西日本の方に 中央構造線っていうのが出てきます。これはその京都のあたりからずっとぐにゃぐにゃっと来て、四国の真ん中を通って、大分のあたりまで行って、そしてちょっと南の方にぐにゃっと曲がって、あるいは二股に分かれて、九州の西側まで、来ているというのが中央構造線という、これが、引っ張られております、ずっと。でね、あの私東日本大震災2011年その3月11日のあれが起きた時に、あ、この引っ張りの圧力が来たので、あ、これは全国に連動するぞというようなことを、あの QIC でも何度か申し上げておりました。でその端っこの、西側のその中央構造線の端っこ、二川断層とかそういったのがあるわけでありますけれども、そこら辺が2013年か4年ぐらいからやたらとざわざわし始めました。これはあの引き剥がしが始まったぞと思いまして、で、そのあたりからその QIC でもこの二川断層の話とか、八代日名湯断層の話とかも、していたはずです。であと100年前の明治時代に起きました熊本地震というね、別名金峰山地震というのがありまして、中心となった震源地は熊本市内の中央郵便局というところの真下あたりです。今で言うと、今で言うととか昔からそうですけど、熊本県立第一高校とかがあるそこの真下だと思ってます。その明治時代の時はそこの地震でね、亡くなる方も当然出たんですけれども、あれが元で金峰山が噴火するんじゃないかなんていうね、そういう話も出たぐらいなんですけど、でそれの100年後に起きる、2016年の、ね、4月16日に本震というやつが出てきました。私の人生もあれで相当ねじ曲げられたわけでありますけど、まあ世の中的には熊本地震と言ってますが、私は意地でも熊本大分大地震と言ってますけど、まあその、地震が起きるというのは、あれも大体その、まあぶっちゃけ言うと予測できてたということで、その話も QIC の中ではちょいちょいしてたはずです。実はこの東日本大震災のこのプレート境界型地震が元で、それでいろんな歪みが溜まっていったものが、その弱いところでビリビリビリビリと破れていく、壊れていくということで、それの一つが中央構造線に、発露してるんではないかという、これは科学的根拠はありません。榎田信也も勝手にそう思ってるという、でまあそういうふうなことで、だから今回のこのマグニチュード 7.1 というやつの余震、まあその後の本当余震の余震は、1時間に8個ぐらい M3 クラスのやつが起きて、で、この午前5時ぐらいからちょっと収まってきましたね。数が減っているような気がします、というか減っています。でこの後どういうふうに推移していくか全く予想がつきません。警戒が必要ではあります。でこれは当然 M7.1 ってたらそこそこでかいですから、しかもプレートを揺れさぶっていますので、私はちょっと全国的に警戒をしていただいた方がいいのかなというふうな気がしております。というのはね、これこれもまた科学的根拠が何もない話なんですけど、今回のこの地震の引き金になったと言われている地震があります。これは2月10日の午後10時頃、これ日本時間です、日本時間の2月10日午後10時頃に南太平洋のニューカレドニア沖で強い地震を観測しております。アメリカ地質調査所によりますと、地震の規模を示すマグニチュードは 7.7 で、地震の発生と同時に、近くで数十センチほどの津波が観測されております。で日本への影響は何もなかったんですけれども、現地では本震の発生後100回近い、まあ、100回以上の余震が観測されているということで、でこのね、このニューカレドニア沖というのは太平洋プレートという、その海底プレートがあるわけです。でかいのがあるわけですけども、これのまあ南側南端、オーストラリアをイメージしてください。オーストラリアの右側にニュージーランドがひっついてるじゃないですか。ひっついちゃいませんけど、まあ近くにいるじゃないですか。でそこのちょい北です。そのちょい北、北っていうと寒いようなイメージありますよ。よりなんだ、赤道に近づくわけですから、より暑いんですけど、ニューカレドニア沖から、そのバヌアツっていう、火山がドカンドカン噴火してる、島があるんですけど、その辺りで起きる地震っていうのは、なんかは知らないですけど、そこで起きた地震の直後に日本でも揺れるんですよ。 で、これは2011年の3月11日の何度も言います東日本大震災の直前に、ニュージーランドででかい地震が起きまして、これも結構な被害が出ている、人的被害も出ました。亡くなった方もいて。で、これの後に、あれなんかあの辺りででかいのが来ると日本でもなんかその数日後とかに来るよねっていう、なんか感覚的なものが蓄積されていて、で、今回もその、まあ、セオリーというか、それに、その通りになっているということで、これはちょっとね、これプレートっていうか太平洋プレート全体で何かこう動きがあるのかなっていうちょっと気がするので、僕はちょっとこの今回のやつは警戒の度合いを個人的には高めています。例えばこのプレート境界の歪みというやつなんですけれど、日本に関係するやつで言いますと、その歪みが高まっている場所っていうのがなんとなく研究データで分かっているんですけれども、北海道東方沖であります。で、まあ、今回の東北の東方沖で、あと東海の東海、まあ、そういうふうに静岡県とか、愛知県とかの沿岸、も歪みが溜まっています。ただ、北海道とか東北よりは、それほどではないんですけど、まあまあ、溜まっている場所ではある。で、さらに四国の南岸、これは結構溜まってますね。結構な歪みの量になっている。歪みがでかいからって即地震につながるわけではないんですけれど、ただまあ警戒は必要だなという場所であると言われています。なので、まあ今回、まあこのまま収まってくれりゃいいんですけれど、よく言われているのはでかいのが来た後にしばらくガタガタって揺れるんですけど、それが収まって1ヶ月ぐらいしたところでズドンと来るぞってなんて話もあるわけですよ。なのでまあ別に皆さんを脅かすわけですけどたまには脅かした方がいいと私は思ってますんで、脅かしますが、警戒をしていただいた方がいいと思います。で、今回ツイッターなんか見てますと、大変な揺れでしたということで、そのご自宅 の, 被害状況を写真だとかで発信なさってる方を何人か見かけました。正直に思ったことを申し上げます。これは本当正直に思ったことを申し上げます。ちゃんとやってろよ何をかっていうと、その家具だとかを止めとけよ。こんだけあっちこっちでグラグラグラグラ来てる日本列島に住んでおきながら、タンスとか茶ダンスだとか食器棚だとか本棚だとか止めてないんですかね。止めてて落ちる場合もありますよ。例えば地震が本当に今回も揺れは長かった、揺れ幅っていうか時間長かったので、1分を超える大きな揺れですと、金具もだんだんネジが、木ネジが外れてきたりしまして、結果的にせっかく金具で止めてたんだけど、タンスが倒れましたなんてケースは確かにあります。なので万全ではないです。それ以前にいくらタンスを金具で止めていたとしても、家が潰れたらどうしようもないわけですから、万全ではありません。しかし止めているだけで全然強度は違うわけですから、本当にもう100均で売ってる L 金具ですよ。それに木ネジ打っとく、まあもしまあマンションとかで木ネジ打てないとかいうところがあれば、それ用のまあ突っ張り棒みたいなものあります。そういったものを使っとくだけで全然違ったはずなんですよ。なのでそういう倒れそうな家具に関しましては、ちゃんとしといた方がいいんじゃないですか。東北は何度でも来ますよ。2011年で終わってるわけじゃないので、あれは幕開けなんですよ。なので本当に今これ聞いてる方で、別に東北でなくてもまあどこでもいいです、自分家の本棚とかタンスとかちょっと確認してみてください。今すぐ何かやってください。せめて何か下にシリコンのシリコーンのジェルを置くだけでもいいですよ。液晶テレビとか何にもしないよりはいいですから。もう100均で買えるやつがたくさんありますから、そういうの何かやっといてください。それをやるだけで全然違ってくるので、例えば震度6とか7とかってそうそう来ません。でもね、震度4だとか震度5強だとかってのは時々来ますので、それで被害が出てたらバカですよ、日本国内。なのでぜひそういう手立てを今すぐこれ本当にいい機会なのでやっていただきたいと思ってます。でさらに非科学的な話をするんですけど、私今回の地震をドンピシャで当ててたんですよ。でそれどこで当ててたかっていうと、 FMC の部内の、なんだ、ズームじゃないか、あれじゃない LINE だったか、 LINE グループ LINE 通話で、しおん姉さんとしずくさんとかと無駄話をこれ出してたんですけど、その中でまあちょいちょい地震の話とかなるんですけど、1ヶ月以内に来ますよっていう、話を私 まあ、おぼろげな根拠ですけど話をしておりまして、見事に当ててしまったんで、ちょっと私、そういった部分ではムフフなんですけどまあムフフって言ったって別に誰から何かもらえるわけでも何でもないんですけど、まあなぜねそういうことを言ってるかというと、今回本当に希薄な根拠で申し訳ないんですけど、僕地震っていうのは、特に大きな地震っていうのはとっても律儀だと私は思っているんですね。で、何が榎田信右衛門年狂ったこと言ってんだっていうふうに思いになると思いますが、年狂ってるんですこれは、ただそう思ってる部分がありまして、その地震が発生したその日が近づく、いわゆる記念日と言っていいかもしれませんけど、その日が近づきますと、なんかね、そんなに正確じゃないですよ、その日ドンピシャで来るっていうわけじゃないですけど、そのなんかそろそろその、あの 3.11 が近づいてるなとかって思うと来るんですよ。でね、ああ熊本でね、何年前に起きたな、5年前に起きたなとか6年前で来るんですよ。でこれはあの私が地震を呼んでいるとか雨乞いとかしてるわけじゃない、なんかね来るんじゃないかなと思うと来るんですよ。だからその何周年とかなんかそういうやつ近づいて、でまあ我々人間がなんかぼーっとしてて、そういう喉元すぎて暑さを忘れている状態に冷や水をぶっかけてくれる地球の愛なんじゃないかと思う時が私はあるんですよ、はい。なので今回もそういうことだったのかななんてなことを、ま、待っても、はなはだ非科学的な話ですよ、これ。はなはだ非科学的な話ですけど、なんかそんなことをこうおぼろげに思ったりするという、そんな地震でございます、ということでございまして、この話をさせていただきました。それでは通常の C 枠に行きたいと思います。 C 枠はつけ麺について、どうでもいい話をしております。よかったらお聞きください。スタジオでは今、イペリット上田橋が送ってくれた富士バンビの黒糖ドーナツ棒を皆様お召し上がり中です。
ありがとうございます。
美味しいです。美味しい。ありがとうございます。めっちゃ美味
しい。出たい。
はい、
はい、そちらあれですか、木田さんにも黒糖ドーナツ棒はご用意なさってますか。
いや、ないです。
あ、やっぱり、ということで上田君からもらっといてください。パラキルですが、今週は今更だがつけ麺とは何か、つけ麺っていう、まあね、本当私本当に個人的な見解を申し上げるわけですが、クソつまらない食い物がありまして、
そこまでただの悪口
何が嬉しくてあんなもん食ってるのかが私はよくわからないんですけど、いや、もちろんほらざるそば、ざるうどんなど、ね、これも理解できるわけですよ、うんうん、冷たい麺を冷たいつゆで食う、うんうん、でもちろんそばの中には例えばつけそばっていうのはあります、うんうん、例えば鴨の鴨南のつけそばだとかもあります、うんうん、ありますが、まあちょっと気がもんですよあれは、うん、はい、あんなもん食いたかったらかけで食えっていうね、思うわけですよ。なぜならば途中からやっぱりそのつゆがぬるくなってくるわけですよ。そうすると特に鴨なんか使ってると油がちょっと際立ってくるんですよ。その、ね、粘度が高まってくるというか、だから要するにそれが美味しくないはずなんですよ。でまあ、では当店はこのつゆがぬるくならないようにヒーターをつけておりますって店もあるかもしれないですけど、うん、そんな面倒くさいことするんだったら普通にかけて食えっていうふうに思うわけで、うん、それでそのつけ麺ってやつは、まあ、ラーメンの、まあ、仲間なんですけど、うん、これ昭和30年1955年に東京都の、ね、有名な中野の大正圏で生まれたという説は、うん、まあまあこれ有名ですよね、うん、でよく言われてるのはまかないで、うん、もうラーメン食い飽きた人たちがちょっと変わった、まあ、食べ方で食べてみようやっていうような感じでやり始めたとか、うん、いろんなことが言われてますけど、うん、で 何がいいんですかね、つけ麺ね。あの皆さん、あのつけ麺はお好きですか？ええ、別にいいですよ。あのこんだけ言って、あの好きなら好きと言ってください。ええ、
特に興味がないです、
ね。興味、あの浅見さん興味がない、
はい。
ああ、ルズイさんどうですか？
私はちょっとやっぱりラーメン派ですね。
ああ、あったかい方ですね、
はい。
冷たいんだったらもう堂々と冷やし中華にしようと。
そうですね、
いうことですね。
はい。
で、まいちゃんどうですか？
特に選ばない、
ね、選ばない。もし入ったら普通にラーメンを頼む。
ラーメンは、まあ、食べたことはありますけど、
つけ麺を。
つけ麺ってあの出汁が濃い、
濃いですね、
作られてるので、なんか何もメリットがないですよね。濃いし、
あ、バカ舌のやつにいいんですよ。あんだけ味が濃いっていうのは。
そうですね、
もうだからラーメンでもう麻痺しちゃって、もうラーメンの味がしない鈍感なやつのために、あの濃度をこう上げた、あの食い物が、それがつけ麺です。はい、
お酒のし何、はい、最後の締めか、にはちょうどいいかもしれないですね、そんだけ味濃いんやったら。
あ、そう？
そうでもない
か。さらに喉乾かない？なんか水飲みたくなんない？なんか、
なん
か水飲むのは悪いことじゃないけど、
なんかしょっぱいもん食べたくなるから、お酒飲んだ後だから、ついラーメン食べる。
うん、ラーメンは分かんだけど、つけ麺でなくてもいいな俺は。
なるほどね。
あの前世がつけ麺だったキヤさんはやっぱつけ麺ですか、やっぱり。
いや、行かないですね。
はあ、食べたことあるんですか？
いや、食べたこともないと思いますよ、多分。
あ、そうですか。ああ、上田君は、
うん、ああ、食べたことすらないっす。
ない。ああ。
熊本ないんですか、店？
いや、ありますよ、つけ麺。
ありますよ。
あの、大正軒のなんか、あの、のれん分けみたいなのもあります。ああ、まあ、こんだけみんなつけ麺食べないんだったら、話になんないですね。あの、アンチつけ麺の会になってしまって、もう話がこれで解決っていう。
でも、あの、阪急梅田の構内にある、はい、ラーメン屋さんのつけ麺は、まあ、美味しかったですよ。
阪急、
あれ2階のとこ、
2階の改札
内のですか？改札
内のところ。
あれ、私、あ、ね、あっこで生まれて初めてつけ麺食べたかも。
ね、美味しい。
1年ぐらい。
まだまし。まだ美味しい。
別にその時違和感は特になかった
か、うんうん、なんか、そうですか。
でもね、つゆが冷めたら温めてくれたりとか、謎のね、温め行為が発生する。なんか言いにくいですよね、温めてくださいって。
まあ、私はもう冬でもざるそば食いますからね、だったらもう、あの、同じ阪急なら若菜そばに入りますので、元阪急そばに、
そうです、ね、
入りますね、ということで、本当に盛り上がらない議論にならないというね、圧倒的に FMC ではつけ麺アンチつけ麺が
中学いいですね、
揃っているということで、まあ、あの、この世の中からつけ麺を撲滅するために、
我々は
立ち上がり
逆に何の恨みがあるんですか？
いや、何もないですよ、ね、
じゃあもうそっとしときましょうよ。
ただこう、ラーメン屋でつけ麺を食ってる人が横にいると、なんかムカッとくるなんだこいつっていう、わざわざこう、ね、ラーメン屋さんなんて開店で勝負じゃないですか、忙しい時 に、ね、わざわざ二手間ぐらいかかるわけでしょ、こう水で洗ったりさらしたりするわけだから、普通の、ラーメン食えよお前、黙ってお前とかって、そういう、あの、ガン飛ばしながらこう、見てますけどね。
店側の人間なんですか？
いやいや、なんか、いや、なんか、あの、昼間とか悠長にゆっくり食ってる、あの、なんか OL とか見ると、もう本当バシバシ、私、あの、この殺意の、あの、ビームをね、
食べさせてください
よ、送ってるんですけどね。もう、あの、この間なんか、あの、何、あの、下のラーメン屋で、それで、夜、もう今ほらね、時短で8時で終わりじゃない、
うん、
でね、で俺が行ったの時は7時ぐらいだったんですけど、まだ大丈夫だろうと思って、で、まあ、何人か並んでたんですけど、俺でね、普通だったら5分ぐらいで、カウンターとか開くんですよ、
うん、
こっち一人だし、うん、いつまで経っても開かないのよ。
へ、
で、なんだろうなと思ったら、やっぱ夜だから、
うん、
その何、7時まで酒出るわけよ。
あ、
で、ビールとか頼んじゃってるやつが ビールこう飲みながらつけ麺をつつつっと食べてはグビグビ、つつつっと食べてはグビ、もうそれでつけ麺が嫌いになりましたね。つけ麺禁止条例をね出さなきゃいけないなっていう、もうこの自粛期間中はつけ麺は出せませんっていう、ね、全国でつけ麺が禁止になりますっていうことをこう私だったら独裁者となって通達したい、というということで、いかがだったでしょうか。本当に、話が盛り上がらずすいませんでした。あ、でもね、私思い出しました、つけ麺昔食べてました。
お、
つけ麺ってあった、
どういうこと。
あのね、1970年代後半ぐらいからハウス食品がつけ麺っていうのを出してたの。
へ
ー。インスタントで、でそのラーメンの麺なんだけどざるそばみたいにして食べられますっていう、これ大好きだったです。
そっか
あの何のオチですかこれ。
いや、この時は麺も冷たければそのつゆも冷たいから、
ああ、
それは
だからザルそばの麺がただ中華麺になってるだけで、あとちょっとその何、あのタレもちょっとごま油みたいな、ごま、なんかそんな、あの中華風になってたっていうもので、それはいいんじゃないですか。
急に手のひら返し出した。
いや、これはほら冷やし中華だから、
ああ、なるほどね、
具のない、冷やし中華、
冷やしたらいいってことですよね。
そうそうそう、
あったかいのと温かいのは、
温度が一緒やったらいいってことですか、基本的に。
だから冷圧ってやつが腹立つんですよ、
ってことですね。
でもなんか偉そうに冷圧でとかって言ってるやつがいると、本当後ろからあのカミソリの頸動脈に当てて、
いやいやいや、
もう切りたくなりますね。こうもしくはこうかんざしを頸動脈じゃなくて、あの円錐のところに刺したくなるという、そういう気がしますね。さあね、こう言って後でみんなでつけ麺食いに行ってたの。あいつらなんだっていう話なんですけど、ということで、お後がよろしいようで一旦 CM に参ります。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
フランスのベンチャー企業ショートエディション社は10年ほど前からフランスの駅、空港、病院、ショッピングモール、観光地といった場所に物語自動発行機を設置しています。この物語自動発行機は1分、3分、5分の3つのボタンがあるだけのシンプルな機械で、でボタンを押すとその長さで読める短編物語が印刷されます。印刷される用紙は10センチ幅のレシート状のもので、利用は全て無料。でこのショートエディション社のホームページにて物語を公募し、それに応じた1万人以上の方が作品を執筆。サスペンスや SF あるいは恋愛ものなど10万点以上の作品が準備され、読者コミュニティによる優秀作品の選出も行われております。でこの発行機、設置費用は100万円、で月の維持コストは約2万円なのですが、10年前にフランス国内で設置されて以降、設置台数は増えており、現在ではアメリカ、カナダ、オーストラリア、香港、ギニア、イギリスへも設置されております。日本でこの自動発行機がお目見えするのかどうかは分かりませんが、電車待ちのちょっとした時間に文字に触れるのはいいなと思います、ということで、まあどうなんですかね、これ広告とかは出るんですかね、 なんかそのプリントされたやつになんかお店の広告とかが入ってる、うん、でないと何のね、あのこれ収入がね分かんないですもんね、うん、でもおそらくそういうことなのかなっていう気がするんですけど、うん、これどうですかこれ、別に紙でなくてもいい気がするんですけどね。
確かに携帯とか飛ばしてくれたら
ね、
うん、なんか QR コードか、ね、とか出てきて、ね、それを読み取って、
ね、
うんうん、紙の節約にもなるし
ね、うん、ね、それでついでに広告も出しちゃえばいいんだから、うんうんうん、
確かに、うん、
やりますかこれ
100万円そういう機械設置これでも QR コード別にあれですよね、ペイペイみたいな感じで紙だけペッて、
だから QR コードに、うん、その何あの例えばこれはほら何分って書いてあるけど、うんうん、何ページっていう、はい、その10ページ、うんうん、5ページものとか10ページものとか20ページものとかってなって、うんうん、で今日は5ページでいいやと思ったらそこの3種類 QR コードが並んで置いて、うんうん、あの貼ってあって、それをピッて読み込むと、うん、もう自動的に読めますっていう、うん、
投票とかも楽ですよね、面白いと思ったものにクリックみたいな、
ね、
うん、早いですよね集計、
もうショートエディション社に勝てるねもうこの瞬間にもう、ね、
勝った勝った、
ね、FMC 社が全国のね駅や病院にね物語を、
で、
ね、
物語はリスナーから公募させて、
そうそうそう、
いただいて、
うん、やっぱあれですか、こうあのどういうのがいいんですかね、こうラノベみたいなそういうやつがいいのか、あるいはこうもっと壮大なスケールの歴史ロマンとか、うん、あるいはこうちょっとこうなんですか、あの男と女のこうマグワイを渡辺淳一のようななんかそういう官能小説を短い文章で、
なんかいや電車とかだと嫌ですね、そんな読まれてたらなんか満員電車とか、
わかんないでしょ、だってこうやって
なんかそんな気持ちになられたら嫌じゃないですか満員のでで
ほらしかも、これスマホでやると、うん、例えばあの視覚障害のある方とかでも、うん、いいわけですよこれ、あの音声で、
うん、
やるわけですよ、うん、
確かに、
だからその官能小説も
あのダメだ、
ね、誰が読むんですかそれ誰の声でやるんですか、
え、じゃああさみちゃんでとりあえずはこうね、こう熱く濡れたなんとかとか
やべ、
皮膚に彼の指がとかっていうそういうやつですよ、
はい、セクハラがひどい、
すごいですね、
いや官能小説とはそういうものでしょう、でね、やっぱあのもともとあのたくさんのあのねフランス書院とかで作品を書いてらっしゃる平上優子さんいかがですか、
すごい、何がですか、
こうあのあまたな官能小説をあの執筆されていると伺っておりますが、
いや執筆してないですね、
あそうですか、なんか、はい、渡辺淳一 の、 あの原作の映画とかご覧になってると思うんですけどいかがですか、
何でしたっけ、何がありましたっけ、見ましたね、何でしたっけ、
あの寺島しのぶが出てるやつとかあるじゃないですか、
あ愛の何でしたっけ、愛の
水中歌ってありましたね、
違う違う、愛の
何でしたっけ、有月博之だね、
ありました、愛の何でしたっけ、
え
ルケーチ、
愛のルケーチ、愛ルケ、
失楽園、
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 お茶の失楽園っていうね、あれ
よくわかんない、
伊藤園とかと一緒で失楽園って
売れなさそう
変な人入って
まずそう
ちょっと塩気がっていう、でどうですか、そういうあの官能小説を書いてみようとかっていう、
いやー思わないですけどね。
あ、そうですか。はい、で上田君はもう、はい、あのなんか卓越した文才をすでに吐きなさってるという話なんですけど、いかがでしょうか。
全くね。
そうやろうね。いやいや、まあまあでもね、どうですか皆さん、こう文章をこうなんか書いてみようという、ね、そういうエッセイとかも含めてどうですか。
そう。楽しいですよね、はい、筆が乗ったら、
そうですね、なんか書くテーマがあったらね、うん、
あまず官能小説
離れて全年齢対象でいきましょう、
めっちゃ書かせたいんですね、
いやなんか
それでも 見たいですか、私たちが書いた、
ええ、あの
小説、
ええ、一回ぐらいは見てもいいかな。
ちょっとなんか嫌ですよね、こういう引きがある
んだみたいな。一回でもう十分かなっていう。やだ、ええ、いやでも別にほら自分のことを書く必要ないわけだから、それ想像でいいわけですから。
師匠と吉良優さんの、
ええ、
題材に。
あ、題材に。
お二人の。
あ、いいじゃないですか。ええ、こうね、こう雨の中二人が消えていくわけですよ。そういうシーンとかそういうのをこう書いていただくっていう。
密室のラジオ。
あ、それを遠くからこうじとっとした目で見ている、それはイペリット上田であったとかっていう、そういうやつでしょ。でその後ろからさらにじとっとした目で見てるのはマグナケアシオンであったとか。なんかこう愛のマトリョーシカっていう、そういうようなものをこう書くっていうのはどうですかね。でも昨日そうだからあれですよ、そのソラさんのとこで話してて、それで小芝居を打とうと、劇団を作ろうみたいな話になって、前熊本で本当に劇団を作りかけたことがあるんですよ。大日本お約束劇団っていう名前まで決まってたんですけど、でそれでやる予定だった演目は、これも台本もできてるんですけど、雲の糸っていう芥川龍之介のお釈迦様が糸を垂らして神田田っていうのがこうね、登っていくっていう、で後ろから亡者がいっぱいついてくるんで、それを追い出そうとしたら自分の糸も切れてしまうというね、そういうやつなんですけど、あれをその糸が横だったらっていう、
横だった、
だからステージの上手にお釈迦様がいて下手に神田田とか亡者がいっぱいいるわけですよ。だから要はずっと綱引きをやってるような芝居なんですけど、そうするとなんか絵的にすでに面白いんです。でこうでついてくるなとかって言って話すと一気にパワーバランスが崩れたりするっていう、そういう逆芝居なんですけど、それを考えたことがあって、それで今度やろうかっていうのは、多分時空給食をの話がちょっと盛り上がったので、時空給食というのはもうほとんどだいぶできてますよ、これは。あとちょいです。初めて私が完成に近づいている小説で完成に近づいているのはこれは初めてなんですけど、もう多分完成すると思いますけど、鳥取城の桂殺しっていう有名な秀吉の軍勢が鳥取城を囲んで、それでそこに領民とかみんな城の中に逃げ込んで、で城の中には兵糧がゼロなんですよ、もともと高値で買い取っちゃうんですよ最初に。で中で飢え死にして、で最後殿様が切腹するなら許してあげるよって言って、その戦せずに勝っちゃうっていう、
すごい、
まあ実話ですよね。でそれでその鳥取城のゆるキャラとして数年前にできたのが勝江さんっていう、
勝
キャラクターで、これもぜひネットで勝江さんでググっていただくと分かるんですけど、片手にカエルを持ってまして、今からカエルを食べるんですけど、頬がこけて肌の色が土系色になる勝江さんなんですけど、いやだからそれがあまりにかわいそうだって言って、勝江さんはオフィシャルになれなかったんですけど、でも有名になっていまだに勝江さんはあるんですけど、それでそこを舞台にした空想小説「時空九章」とか、近未来の宗教団体が財力にものを言わせて、タイムスリップする力を持ちまして、でその鳥取城の城内に、給食を行うっていう、もうすごい、もう今までなかった斬新な切り口。で最初は普通に おむすびとかそういうものをこうね、
給食ってやっぱその給食ですよね。
そうなんですよ
配膳とかそっち系の給食、
そうそうそうそうそう、
給食では休む食じゃないよ。
いや求める方もあるかもしれない。
それでおにぎりとか食べさせててみんな喜んでるうちに、だんだんいろんな業界の人たちがその噂を聞きつけて、うちの商品も扱ってくださいとかっていう話になってそれで気がつくと鳥取城の中に言ってみればM って書いてあるハンバーガーだとか あの7から11って書いてるコンビニだとかそういうのがいっぱい出てきて、それでみんな舌がだんだん肥えてきて、それでなぜかあのボージョレーの解禁日とかでみんな今年のは違うねとか言い始めるあのそういう状況になり、でその外側では豊臣の軍がこう取り囲んでるわけですよ。であのそろそろ飢え死にするやつが出るはずでございまするとかって黒田官兵衛とかが言い始める、うん、でそうするとあのその鳥取城の中であのどんだけ食べても太らないという精鋭メンバーが選ばれて、あのあのそれがあの城の外側のところに現れて飯をくれとか飢え死にするとかって言ってバタバタと倒れていって、それで夜になったらみんな片付けられるんですよ。片付けるとか自分で帰ってくるんだけど、いや今日はいい芝居だったねとか言うのそれでこうハンバーガーとかパクついてるっていう、そうなんかそういうあのギャグ小説なんですけど、これをあの芝居でやったら相当面白いんじゃないかなっていう話になって、ちょっとやるかもしれませんね。
オチはもう頭の中では決まって
るんですよ。これは かなりこれ、これあのこのシリーズはずっと続くんで、
ほう、
だからこの鳥取城編なんですよ。
あれの場所を変えてね。
で、いろもうすでにいろんなのがもうあるんです
よ。ああ、なるほどね。
もうコンフィデンスマン JP か、もう
なんとか編、
もうあの時空給食かって言われるぐらいに、もう映画会社がドル箱になりますからね。もうシリーズものでこれもいけるんで。もう私だからこれはあの男はつらいよの記録を抜こうと思って50作ぐらいあの行こうというのがこの時空給食シリーズという、いうことでいかがでしょうか。絶対途中で飽きられるはずですよね。どうせ食い物送るんだろうっていうもうあのパターン一緒じゃねえかっていう、まあそういう話なんですけど、ということで、ございまして、さ あお送りしてまいりましたけどね、今日はあ2月14日
あ
なんですかバレンタインデー、
誰も持ってきてね、
確かに別にいらねえけどさ、いらねえけどなんか持ってくる素振りぐらいあってもいいんじゃない、なんか
むちゃくちゃ忘れて
ました、せめてギリ以前の気持ちぐらい
そうですよね、
せめて
確かにすっかり忘れてた、いやあんまりにも関係なさすぎて自分が、
もう上田君からもらった黒糖ドーナツも食ってる場合じゃないよ。
ね
え逆バレンタインをいただきました
。本当ですよね。
ということでやっぱり今年はでもバレンタイン市場は相当に冷え切ってるらしいですからね。
そりゃそうですよ。
だからほらリモートワークとかで会社に行かないから義理チョコ もそもそも存在しないみたいな、そんなやつで、
なんか人のね、なんか人からもらうのもなんとなくね気が引けると、
買いに行くのもね大変ですもんね、阪急とかやばいですもんね、毎年
毎年ね。
でも俺昨日チョコもらったですよ、そこ あの角の交差点で、
交差点で
交差点であ
の例の
交差点で、あの弁当屋さんが出るんですよ、昼間だけ、おばちゃんが売ってるんですけど、それで400円なんですよ1個、で400円にしちゃめちゃくちゃいいんですよ。で、でなんだっけ、大盛りご飯無料なんですよね。
へ
え、大盛りいらねえなと思ったんで普通の盛りでいいですって言ったら、じゃあおまけしときますとかって言ってチョコを入れてくれたんで、今年もチョコはもらいました。
かわいらしい、
キットカットでした。
一番おいしい、
ということで、ございまして、上田君チョコもらった？
いえ、
目の前の木田上さんからあのもらえば
もらえばキットカット一つでめっちゃマウント取ってくる。
ということで、ございまして、まあ世の中でねいろんな動きがいろいろございますけど、というさあ、今日はね実はあれだったんです、午前中上昇学院っていう、学校の中学校の、模擬選挙っていうやつがあって、で自民公明共産立民 N 国、公明言ったっけ、あと令和で、演説をやりディスカッションをやりで投票をして ていうその投票までやるんですよ、中学生が。で自分たちで司会とかやって、それの、まあ、私あの取材でひっついて大石さんとこひっついて行ったんですけど、まあ、あの結果的には3単立て結果になったんですけど、いや僕は、ね、あの3単たる結果なので、ここからあの反省材料がいっぱい見つかったんで、これはいい機会だったと。転んでもただでは起きない令和新選組なので、という面白かったですね。久しぶりにあの中学生を見ましたね。
学生ね、学校行かないと見ないですよね。ね、
中3ってやっぱあんなに子供なんだね、やっぱりね。
中学生まだね。
俺が中3の時は大概自分は大人だと思ってたんですけど、今見るとなんかもう。キャインって泣かせられるみたいなやつらばっかりで
男女ともにですか。
うん、なんかこう全員がわーってあのなんか突っ込んできても、なんか全員なんかなぎ倒せそうな気がするようなまあそういうものでしたけどね、本当に。まああのジェイさんもね、あの中3の頃はあったというふうに聞いておりますけれど
そうだ
わ。どんな中学生だったんですか。
いや、あのスポーツしてたんですけど、はい、ああスポーツ三昧だけど。
スポーツ三昧ですか。
はい。
ああ、勉強しなかったと。
勉強してないですね。
ああ、ありがとうございました。ということで、来週は FMC 九州新鍋 FMC スタジオから、何ヶ月ぶり ?4 ヶ月ぶりぐらいですよ。で、お送りいたします。いけるんでしょうか。で行って戻ってこれるんでしょうか。分かりませんけれど、今回は新幹線と飛行機を両方使うことになっておりまして、飛行機はいきなり最初予約したやつが欠航になりましたからね。もう困るよね。
かなり減便ですよね。
もう恐ろし
い。3分の1ぐらいしか
減っちゃってる。でもうあの熊本大阪線はもうジェットなんて飛んでないですよ。全部プロペラになっちゃって、なんか日本ってどんどん後退しちゃってるよなって。昔ジャンボが飛んでたんですよ。まあということでございまして、まあ来週はですから熊本からお送りしますんで、またよろしくお願いいたします。さあ、お相手は私榎田信也門と
カトラ
あ
さみと
ルリーかずみと
ストロンボリマユと、
そして FMC 九州新鍋 FMC スタジオは
平上優子と
リペリトゥエザでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。